強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回もですね、現場改善についてお話しいただきたいんですけれども、なかなか小集団活動から抜け出せないところもあるんですが、今回はちょっと小集団活動に似てる分野としてですね、ごえつ活動というものをテーマにお話しいただきたいと思います。まず 5S の S ってはどういう S かっていうところからお教えいただければと思います。
これ 5S でも知らない人っていうかいないでしょう。おそらく聞いたことないよっていう人は日本で、日本語で 5S って通じますからね、最近海外でも。もちろん全部じゃないですけども、でそれをやっぱりこう日本語でこうやって黒板に書いてあって、中国なんか行ってもね、整理整頓とか言って書いてあって、これは 5S だよって言ってやっておられる方が多いと思います。だから 5S 自体はね、当然、まあ、六角さんも含めてね、知ってると思うんですよ。で、まあ、知ってないとまたおかしいと思うんですね。で、知ってると言ってる人が多いんですよ。で、僕やっぱり面白いなと思うのは、では六角さんのこのね、ポッドキャストでもあんまり出てこないと思うんですけれども、でも結構大事な話で、昔もそうですけど、今でもやっぱり 5S っていうのをとても大事にするという企業さんは少なくはないですよね。でも一方で知らないっていう人も結構いてて、で僕前実はそのシニアのね方の OB の方に対していろんなセミナーをやったことがあって、その時にちょっとびっくりしたんですけど、20人ぐらいのほぼほぼ大企業のね出身のリタイアされようという方が来てて、でその時にふと思い立ったわけでもないんですけど、中小企業はやっぱり 5S 大事だから 5S っていうのを考えてみようと思っていろんな設問を出したりして、一回半日ぐらいかけて 5S の話をしたんです。基礎的な話と、それからあとワークをやってみたんですけどね。やっぱり聞いてみると半分ぐらいの人は 5S でやったことないんですね。そのシニアの方が知らないっていうよりは知ってはいるんだけど自分ではやったことがないっていうことが多くて、これ中小企業にもし行くと 5S 知らないとかやれないとか指導できないとなると、一体こう何を教えていけばいいのか分からないんじゃないかなというふうに僕はちょっと危惧を抱いたことがあるんですけど、製造現場では当たり前でも多分他の現場では 5S やりましょうとか 5S 活動を盛んにやりましょうっていうところはやっぱ少ないと思います。いろいろとネットで調べてみたんですけど、これもね病院ぐらいでちょっとあるかなっていう事例で、その 5S 大会なんてまあものづくり企業以外ではもうほとんど考えたこともないようなイベントですよね。ね、それじゃやっぱりちょっとまずいんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、どうでしょう。
そうですね、 5S は、まあ、一応説明すると整理整頓清掃清潔しつけの S なんですけど、やはり私これ言葉にこだわってるところがあって、やはり定義が普段使ってる言葉と違うっていうところに気をつけないといけないと思ってて、話を短くするために結論から言っちゃうと、しつけっていう部分がすごく大変なんですよね。要は定着化っていうのがしつけなんですね。だからもう一度言葉を説明すると、整理っていうのは不要なものを捨てちゃうと、整頓っていうのは決められた場所に決められたものを置く、清掃っていうのはそれに関しては言葉の通り現場をきれいにするってこと で、で清潔っていうのは整理整頓清掃を維持することが清潔で、しつけっていうのが決められたルール手順を定着させる、その定着化させるっていうのはすごく大変 で私の経験から言うと、このしつけがなぜできない、もう定着化がネックになってるっていうのは例外が多いんですよね。で例外が多いと定着化がなかなか進まないで、例えば突発的なことが起きちゃって先延ばしにするとか、例えば俗人化っていう言葉 もね批判されるんですけど、はい、仕事が俗人化になっちゃってるからそれが原因でしつけができないとか、それ自体も例えばジョブローテーションをしなきゃいけないとか、うん、いろんな部分が出てくるんですけれども、うん、結局今言ったですね俗人化をやめましょうとか、うん、例外化をやめましょうって最終的には経営者の方の負担になっていくんですよね、
うんうん、そうですね。
だからジョブローテーションするのは経営者の人としてはリスクが高いから嫌だって、
うん
うん、し
嫌ですよね、
うん、突発的な事柄についてもそれを優先しちゃうと早い話が緊急性って重要性より優先されちゃうんですよね。その緊急性を断る勇気が必要なんですね最終的にはね。緊急だからやりませんってなかなか言えない、重要なお客さんから依頼されたから例外事項を作っちゃうってことで、うん、そこで決断をしないで、いわゆるね超高度な経営判断みたいな言い訳をして例外を作っちゃう。だから最終的には経営者の方の負担になってくるんで、なるべく例外を作らないで原則通りに行きましょうっていうことをしないとこの 5S 活動ってなかなか進まないの で、それが経営者の方にから見れば例外今やっちゃえば解決するじゃんと思うんだけれども、例外増やすことが長い面で見ればしつけが進まなくてなんか組織がバラバラになっちゃってるわけですけど、例外的な活動をやめて定着を進めればいい組織になると思うんですけどね。僕はやっぱり経営者の覚悟がポイントだと思うんですけどね。
結局ね 5S に今もう聞いておられる方なんかも 5S っていうのは大事だと思ってて、なんとか 5S を定着させたいというふうにして努力される方は多いと思うんですよね。で今六角さんが言われたように 5S がうまくいかない理由というのも多分山ほど、経営者の問題ももちろんあるかもしれませんけれども、それ以外のいろんなやれない理由っていうのはあると思うんですけど、どうですかやっぱりね今の会社の中でいろんな企業さんの中でやっぱ 5S っていうのが経営課題のトップだって言って言われる方はほとんど多分いないんじゃないかなと思うんですよね。でそれぐらいやらない、今言われたようにそれぐらいの根性を持って入れないと多分 5S って定着しないっていうかできないと思うんですけれども、じゃあどうしてそれを第一の課題あるいは現場の第一の課題にしないのかっていうところあたりが、まあ、一つの問題解決の糸口なんでね、まあ、そこのところ議論しないと、まず 5S ってやっぱり経営課題の一番だというふうにならないとね多分終わらないと思いますよ。どうすればいいですかってことになるんですよね。だからそこでも 5S によって売上伸びたところっていうのは当たり前にあるんですよね。でもそれはもう昔はものづくりのところはそうあったんですけど、今はどちらかといえばその飲食店であったり、あるいはまあクリーニング屋さんであったり、あるいは散髪屋さんであったり、まあ、いろんなところでやっぱり 5S っていうのがチラチラっとこういうふうにいろんな指導をされてる方がいるっていうのは僕は聞いてるんで、やっぱそこが経営の一つのポイントであるというふうにして捉えてご指導されてるんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですけど、そうだと思うんです僕は。だからコンサルタントも口酸っぱくして 5S 5S とばっかり言うようなことってあんまり、そればっかり言う人はあんまりいなくなってきましたよね。昔はなんかうるさい言う人はいたんですけども、やっぱりなぜかトップにならないんですよ最近は。
まあ、これ結論から言うとって言っても私が勝手に一人で思ってる結論なんですけど、
はい、
結局その 5S は例えば野球チームで言えばうさぎ跳びの練習をしましょうっていうことぐらいしか経営者の方に聞こえないと思うんですね。
かもしれないですね。
いきなりそのバッターボックスに立って大振りすることが点を入ると、でも基礎体力がないのにバットを大振りしたって手が入らないんだけど、やはりそのなんか最近は目立つことがいいことみたいになっちゃってるんですけど、実は私最近これは少し風潮変わってきてると思うんですけど、やはりなんかかっこいいことをするにはやはり基本をしっかりしないとダメだっていう人は徐々に増えてきてるとは思うんですけど、 5S っていうのは基礎体力に相当する部分だし、ちょっと 5S を話すとすごく長くなっちゃうんでそれは言わないんですけど、 5S やると本当になんていうんですかね、まあ、これも小集団活動に似てるんですけど、従業員さんの意識も高まるし、まあ、人間的な成長っていうのもあると思うんですよね。でそういうのをしないでなんかホームランばっかり狙って基礎体力をつけないからなかなかうまくいかないっていう空回りをしちゃってるんじゃないかな。
だから 5S っていうのでね、やっぱり変わった企業っていうのはやっぱりあるし、今でもあるし、やっぱりそこの辺をやっぱり事例をよく見てやっぱり係長さんあたりが奮闘するっていうのはもう僕の一つの理想かなっていうふうに思ってるんですよ。
そうなんですけどね、だからぜひ2人で頑張っていって、はいはい、その波を、
はい、経営者ももちろん大事なんですけど、
ということで時間になりましたので今回はここまでとさせていただきたいと思います。神谷先生、今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。 人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。